ポッドキャスト番組ラジオジです。
毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の磯山です。
宮山です。
高田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回またゲストで、石井くんと、ヒラリーにお、ね、越しいただいております。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
それでですね、今回のテーマなんですけど、
はい、
受験、プラス、予備校ですね。
はい、
はい、っていうのは、まあ受験シーズンはもう終わったのかな、うん、放送時期には多分もう終わっ完全に終わってるかなと思います。
終わってる人もいるはず。
ああ、まあそうね、
うん
うん、で、
そしたら向こう1年続くんじゃない
ですか。いや、でもまだまだでしょ、2次とか、うん、国立とかまだ
で
しょ、
うん、でね、まあ、これから予備校を迎える学生とかもね、ちょっと
予備校に嫌なこと言うな。
迎えないんだよ。高校2年生はこれから3年生になったらね、入ろうとか思ったりするわけでしょ。ね、
切り替えちゃう。
で、まあ、それにあたってですね、
はい、
我々、まあ、もうちょっと30超えて、まあ、だいぶ昔のことになるんですけども、受験の時の話とか、あと予備校に通ったとか、ちょっとそういった話をちょっと振り返ってみようかなという感じです。
はい、
うん、で、宮本さん、さ、最近その子供が受験するの？
いや、しないしない。
あ、それ関係ない
な。うん、しないです
よ。そうなんだ。じゃあ、ちょっと我々の話にちょっとシフトしてって感じなんですけど、
うん、
予備校行ってた人？
はい。
はい。
あ、全員行ってた？
講習だけ行ってました。
講習だけ、あ、夏期講習だけ。
夏期講習
だけ。あー、なるほど。僕はね、中学の時も行ってたし、高校の時にも行ってたんだけど、高校はね、河合塾っていうとこに行ってて、で、高2くらいから行ってたのかな。で、もちろん夏期講習とか全部やってたし、で、やっぱね、予備校といえば、面白い予備校教師ですよね。
その名物先生。
名物先生。
うん、
で、
あれでね、なんとかのなんとかみたいな、教科と名字がセットになってるシリーズ。
なんか金ピカ先生みたいな、なんか有名な人とかい
たね。
でね、俺のところで言うとね、面白かったのはね、英語の先生、河合塾でいたんだけど、
うん、
ね、いつもね、金髪のロン毛で授業する人だった
ね。男の先生。
男の先生、デフォルトが、
うん、
金髪でロン毛で、このぐらいまで、このぐらいまであったよ。そのお尻ぐらいまで。
お尻ぐらいまでね
、
うん、
あって、で、いつも黒い丸眼鏡のサングラスをかけて、
うん、
で、かつ、ね、服がね、
うん、
まあ、とにかく人気の先生だったのよ、
うん、
で、めっちゃ儲けてたのね、
うん、
だっていうことを自分でも言ってたんだけど、私儲かってますっていうことを、
ね、なんでそれ、忘年会の一発芸みたいな
感じで、で、ね、なんだっけ、ね、あれだ、キャラクターが、なんだっけな、天才バカボンの、ケムンパスかな、確か、かなんかが刺繍された、
うん、
自分でオーダーメイドで作った何十万かするセーターかなんかを着て、うん、で、英語の登壇をしてて、だけど、うん、授業自体はめっちゃ分かりやすかったから、俺ずっと撮ってたんだけど、その人の授業、
うんうん、
でもね、まあ、とにかく面白かった、うん、面白い個性的な先生だったっていうのは覚え、うん、その先生が覚えたんだね。で、でやっぱね、女生徒にもなんか人気があったんだよ。で、授業が終わったらその質問をね、
うん、
書くカードとかがあって、で、次回にその質問に対して答えるとかがさ、
うん、
あ、このボタンに関してはこうこうこうですよとかね、こうですって教えてるんだけど、たまにラブレター送ってくる女性とか結構いたりするわけ、
うん、
先生に対して、うん、で、先生と付き合いたいですどうですかって言ったら、先生は大抵なんか、うん、あと10年経ったらねみたいなこととか言ってこう励ますんだけど、そのぐらいこう、そんなに個性的でも人気がある女性だったんだよね、
うん、
みたいなのはね、いたりしたいな。
これは強烈だよね。
強烈でしょ、これ。
金髪で腰まである ロン毛ので常にサングラスをして登壇してる先生ってなんていうで胸にはケムンパスの一つでも十分数点
だローリーいてるんしみたいな感じの漫画でビジュアルだったんだけど
すごいね、
うん、
でみんな個性派
結構そうやっぱ多い
売りだもんねこういうの、うん、個性で
そうそうそうだ多分それいうのがもう一つの商売道具っていうみたいなあんじゃない、うん、あとねで何だっけな日本史の先生が面白かったのは、うん、普通の人なんだけどパフォーマンスがすごかったんだよねで何だろうな他の教科書自分のやり方をとにかく進行しててで他の教科書とかをものすごい批判するのよ、
うん
でまあわかんない僕は別に業界関係ないあれ言ってたけど山川のね日本史の教科書って知ってる、うん、結構有名だったんだけどそれをむちゃくちゃ批判しててあんなもんなんかクソだみたいなことなんかバーバー言うわけよ、うん、でその人が授業自体はその人が作ってきたプリントをメインにやってて、うん、で確かにね正答率がすごくて、うん、もうそのプリントを手に入れるために取ってるみたいなところ一つあったりするんだけど、うん、授業自体も分かりやすかったんだよね、
うん、
で一回面白かったのはね夏期講習の時にね最近山川がこんなもん出したんだよつって出したんですよつって見てくださいこれつってもうこんなにクソの役にも立ちませんよって言ってその授業のところでベベベベってこういろんな人的その曲がやってファーってやってさあ授業始めましょうっていう
パフォーマンスですね、
うん、で僕らは君のことだけ考えてるけどこれだけやってれば大丈夫僕はねどこどこ大学の有名な大学で先生のかまん持ちをずっとしててねでそれでこれにやって私はその今のダイレクトなその情報が私に入ってきてるからこれは間違いないっつってみたいなねまあ確かに授業自体は説得力があったけど高校生としては引き込まれるものがあってねそれやってたんだけど、
ね
うん、面白かったっていう
なんかヒラリンはどう？なんかこの
そうでも河合塾ってゆるくて、
うん、
その先生も面白いし、うん、なんかフレンドリーな感じなんだよね先
生そうあそうだったね、う
ん、私浪人の時に通ってたから、うん、現役の時は全然どこにも行かなくて、
うん、
一人でこもって勉強してたんだけど
あ
ダメでで浪人して河合塾行ったらみんな仲良くゆるい仲間、うん、みんな負けた負け組の仲間できてゆるゆる勉強なんか勉強って感じじゃなくてこう遊びに行くみたいな感じになって
でも確かに予備校ってちょっとしたそのコミュニティみたいなねある実習室だとか、
う
ん、なんかカップラーメン食うスペースとかのちょっとしたコミュニケーションみたいな、
うん、
なんかあったなって今思い出した
な宮本さんなんだっけ東進
東進ハイスクールに
東進どうだった
の、ね、ごめん一切覚えてない今そのさっきのなんか自習室の話を思い出したぐらいだよ、ぐらいでなんか有名な先生もいたと思うでなんかサテライト授業みたいのでもなかなか取れないとか
東進ってサテライトが始めたところぐらいな感じなんか
どうだったのね、他にあったかどうか他もあったじゃねえの？
あったの。俺ヨゼミ行ってたけどヨゼミもあったよ、
うん、
ヨゼミとかだって個性派教師の塊だもんじゃないの、
う
ん、
塊
だからそれで俺は千葉の方で受けてたけど、
うん、
東京じゃないと受けれない授業で、
うん、
サテライトでこう受けて勉強したりとかっていうのも人気があって埋まっちゃったりとかっていうのもあったっていうぐらいざっくりした情報しかないけど
えそれ言ってないからってこと覚えてないよ
ヨゼミはなんかこうカリスマ講師みたいになってて、うん、私1回だけそのサテライト受けたんですよなんかの講座の、
うん、
そしたら最終短期集中とかの講座で、
うん、
で最終日なんか 前列の人が花束持って先生のとこにありがとうございましたみたいなこと言ってて、うん、なんだろう
サテライト先で
サテライト先のそう私はサテライトで見てたんだけど
サテライトなんだけどそ
こライブの客席の人たちから花束が
そう
あ
それを見てるあの遠隔地の
ああファンだね
こうやってこう全然違うなって思って
なるほどね
花束
はなんかちょっとびっくりしました
ああ
河合塾戻ったらなんかみんなダランとして
ああまあそうねまあ自習室とかも結構ねああそう自習室がさあのなんか定食屋の上についててさそのもう断るごとになんか収集を聞いたらその定食屋なんか飯食いに行くとかみたいな感じだったな、なんか、うんうん、まあ 予備校のそのコミュニティとかなんか恋なんか恋あれありますよ、なんか恋愛みたいなものがまだまだこの話なんだけど、
ちょっとテレビ上げてなんかね、すごくいいよ、
もともと照れ屋だからちょっとやっぱこういう話をしずね振りづらいっていうのはね、うん、でも特にないっ
ていうかね、あんまり正直覚えてない、予備校の何かを
覚えてないんだ、
う
ん、
そんなに真面目に言ってなかったんで分かんねえな、
あれかも、あの授業受けるタイプ受けるよね、普通予備校って授業受ける形ですよね、
うんうん、
私あの河合塾で科学実験を取ってたんですよ、科学
実験、理系だったの、
あの理系なんですけど、うん、高校で物理やっててで、うん、科学をやんなかったの、何もやなかったら受験で必要になっちゃって、行きたい大学にセンターで科学を取れみたいになっちゃって、急いで浪人した時は科学と、うん、科学の授業だけじゃまずいだろうって思って科学実験を取ったの、
うん、
そうするとかなんか 薬科系とか行きたい人とかだと、
うん、
ほらあの科学のいろいろ薬品のなんかがあるみたいで、うん、ちょっと得意な授業ですよね、科学あのグループで
そういうのがあることを初めて知った、
あったなと思って、その先生もいい先生だったんだけど、
うん、
であとなんか女子の可愛いお姉さんがいてで男女込みじゃん、男女込みでこう何班かあっていつも毎回同じメンバーだから、
うん、
そこはなんかあっちあっち私は違ったんだけど
、うん、
仲いいグループみたいなのあって、うん、恋愛っぽいのがあったみたいです、
あへー
ね、毎週大体
そうか、グループ授業みたいな感じになるとまあグッと
そうだ、ね、
あるとか ね、 ね、
予備校じゃないけど中学校の時行っていた塾ではなんかその他の学校 の、 あの人同士で、
うん、
なんかその恋愛みたいなものになってる人たちは見かけた、
あのなんだっけ、こうなんだろう、あの大高校受験の時には、うん、あの結構ね大人数の授業だからだけど、俺中学の時もね呼び越えてたのよ、でその時にはさ少人数制でしかもさランク分けされるわけですよ、
うん、ああそう
そ
うそうそう、メンツが固定されやすい、
そう固定されやすくて、でしかもパッと抜けてあいつ上のクラス行ったらしいぜみたいな感じでマジかよみたいなさ、すごいこうあのこうねあのいろいろ考えさ感情が煮切ったりとかね、煮たぎったりとかねなんかねやっぱそういうのありましたよね、でだから学校の中だとあれ、うん、なんだろう、そのレベルがちょっと見えにくいところがあって、で予備校で結構みんな通って同じところに通ったりするからさ、うん、あいつ猛烈に頭いいんだなみたいなさことが分かったりとか、うん、なんかそういうのね、うん、見えたりとかあったりとかね、
うん、恋愛はないここで恋愛は
ない
かな、
恋愛はなんかないかな、
だから、うん、でも、うんうん、その科学実験に加わってないところでもあったよ、普通に浪人はあるかも、現役だとあんまりこうほら本業がそっち通う格好だから、
うん、
なんか習ってる感じじゃん、通う感じじゃん、
そうかそこがなんていうか職場なり学校に変わるものが予備校になるから、そこがあの本籍地になるもんね、
毎日顔合わせるし、うん、大体同じ授業
自習室とか使ってれば飯も一緒に食ったりもするし、
でなんかちょっとね
共有体験もあるだろうし、なんか昨日の授業あれだったねみたいなこともあるだろうしね、そうなるとあれだ、鴻上教授が言うとこの犬猫の法則であれだよ、くっつきやすいんで共有体験が多いと、
ああなるほどね、
予備校ってなんかその話すきっかけみたいなのある、
多分あると思う、なんかだから自習室以外で普通に談話するところもあるし、うん、なんかあの授業一緒だったよねとかそういう感じで、
それはでも学校だとさ必要に迫られて話すこととかあるけどさ、予備校だとアプローチをかけないと話が始まらないわけでしょ、
だから暗い人は多分、暗い人っていうか苦手な人は多分それで引きこもって普通に引きこもってる人もいると思うし、
それでいくと僕そっちだ
から
そういう華やかなそういえばグループもいたような気がする
あ
そうなんか文系の方がその華やかさがあった
なんか
あそこのなんかリア充非リア充みたいな
そうそうそうあそこの隣んちの庭を日当たりいいなっていうところをこうジメジメした日陰から見てた気がする
そこ最近のこういう恋愛トークで毎回同じ結論に達するんだけどこっち側とあっち側みたいな
我々は
違うけどあっち側は僕みたいな、なんか僕ね
あ、そうだね、
じゃ ちょっとさ、もう一個ね、あの勉強法の話なんですけど、うん、あのさ、俺ね、高3の時にね、そのね、まあ勉強法、まあもちろんその予備校で勉強したんだけど、うん、あの面白い漫画があったんだよね、受験の神様っていうさ、うんうんうん、漫画があって、知らないかな、うん、あのね、赤本と同じ想定なんだよ、なんか。で、中が漫画なんだけど、でそこで破天荒の教師が出てくる話があって、その、なんだろうな、なん、あのね、国語の問題とかで例えばその普通例えばさ4択とかでで、そのどれが正解でしょうって考えたら、うん、あのまあこのいろいろ勉強したとこでこの知識があるからここっていうんじゃない、うん、じゃあそうじゃなくてそんなやり方じゃダメだっていうふうに教師が出てで何かなと思ったらだからリーゼントのなんかすごいなんか、ね、なんだろうな横浜銀杯みたいな感じのなんか教師が出てくるんだけどあの違うって確率で考えろって言われて国語は確率だって話でどういうことって言ったらその中であの1問目とその4問の中で同じこの分節かなんか4問目があって1問目と4問目がこの前にで1問目が前で正解してるから次に1問目が出るねの正解する確率は何十パーセントに近いっていうことでどんどん割り切っていくんだみたいな感じでだから全然違う感じでさその
統計学的に
統計がそうそうそうそう
答えを導く方法
そうそう
勉強法
そうそのなんか
あったよね、うん、
なんかその無駄知識的な感じでこうやっていく話があってそれがちょっと面白かったなっていう
問題文は読むなみたいな
そうそうそうそうでも今考えたら予備校の勉なんだろう対策って結構それに近いところもちょっとあったなって思ったりよね、
うんうん、
するんだよね特にその勉強試験に出ないようなところじゃなくてそのこだからそろそろさっきの日本史の先生なんかで今の、大学での研究のトレンドはここだからそれがダイレクトに問題に反映されるはずだっていう理論のもとにだからなんかやたら今一期が研究されてるから一期起こるみたいなそうそう話とかがねあったりした、
うん、まあでもそれは一つのやり方でいいんじゃないの逆にそうじゃなくて、うん、試験には出ないかもしれないけどあの国語とはこうあるべきみたいなことを予備校でされても、
うん、
まあそんな時間ねえし
まあねうん、うん、そうそうそういうのも
そう果たしてそれがいいのか悪いのかって思うんだけど、
うん、
ただ予備校の存在としてはそれでいいんじゃないの、
うん
う
ん
同じように、
ね、
あの受験だけじゃなくて資格の学校とか、うん、資格を取るための勉強法って似たようなもんでしょ、うん、
あの宮本さんがやったら UCAN とかも
UCAN とかまさにそう、
ね、そんな感じなんだね、
うん
うん、
同じようです、ね、だからさっきのやつもあったよ統計学のやつもあったよある資格を取るときに、
うん、
あの答えをやるんじゃなくてこの法令に関する質問が出た時のまあ、答えは絶対3だっていう3っていうのが決まってるっていう本がそれが教科書に厚いんだよこれ全部覚えるん
だって
それ覚えるんだったらちゃんと理解すればっていういうあの本が出てたりする
っていうもう何年分もやるのもそんな感じですよね
ああ
従来の傾向とか運がいいと同じ問題が出るじゃないですか、
うんうんうん、
学校によってやっぱり傾向みたいなの
そうですね、うん、あとそ の出題している人にまで解説が読んでるとかねあの問題を作ってる問題作成委員が今年の春変わってみたいなそういう情報があったりとかね
なんか最新の予想を、ね、
展開
する
そうそうだからそのなんか参考書的にそのまたその幼少教師の話なんだけどそのこの作者は予ゼミのあそこの先生であれだからこいつの情報は信用ならねえって思いてこの筋のこの本を選べみたいなこととかねやっぱなんか言われてた
ねだからだってオタクなんだよね結局、マニアなんでねでマニアっぷりが面白いんだよ先生の
うん、そうそうそうそうそうそう
その面白さの源泉は何かっていうとケレンも確かにそのロン毛の金髪面白いかもしれないけども、
うん、
その見た目ケレン味よりもやっぱりそのこの人マニアですよっぽど好きなんだろうなって喧嘩みたいなそんな好きなら受験すりゃいいのにみたいな毎年ぐらいだ
受験してる気持ちなんだろう
ね、まあ、なん
か
ね
毎年
まあでもそれだけね、まあ、職業意識が高いというか、
うん、
まあね、
うん、
ね、うん、いう感じなのかもしれないけどね
逆に今どうなんだろうね今全入時代に入って浪人する人口ってものすごい減ってるんでしょ
あ、
うん
あ
うん、
そっか
みんなだって選ばなきゃどこだっていけるわけだから、
うん
うん、人気のとこはまあそれなりに競争はあるけれども、
うんうん、
でそこでいくとどうなんだろうねもはやあれなのかなあんまり予備校自体は
まあ、やっぱり人気があるところはみんな行くから需要は別に減ってないん
ですか。
そこ向けの激化してるんじゃないですか。
大学のブランディングとかね、いろいろ言われてる、うん、あのなんだっけ、明治学院や、ね、明学だっけ、
明治大学じゃない、
違う、佐藤柏さんがね、あの明治学院大学から、うんうん、あのブランディングやって、であれなんか全入時代に入ってるから、大学時代にまあなんていうか、そのまあかっこいいじゃないけどさ、そのブランド価値みたいなの持たせるためにそういうのを一応デザインしたりとかね、うん、そういう話もあったりしてね。
どこだっけな、どっかの大学で、全然名前も知らないようなところだけど、もともとリクルートの、なんだっけ、求人の営業をやってた人間が辞めて、そこの大学の講師かなんかになって、で就活セミナーをやったら、就職率が飛躍的に上がって、それに伴って大学の
倍率が上がって、
一気に上がったっていうのを、ここ1週間ぐらいでなんか見たけど。
結構その社会に出てからもその役に立つ、うん、なんかその大学ってさ、なんかそのなんていうか、まあ役に立たない教育っていうことも ないけど、なんかそうそう、
今就職ができしやすい学校だからっていうの、
うん、なんかその
ずっとこのいわゆる氷河期的な、
うん、
あの時間が流れ多いって流れてるから、
うん、
大学には入れても大学から就職できないって人が今多いは
ず、うん、だからちょっとそういう実用的なね、授業とかがもう増えてるからね、あったりするもんね、
はい、あったよ、あのもう最後、
うん、
なんだっけ、大学の主な就職先っていうので、
うん、
本当に名前も知らない大学であったのが、うん、セブンイレブンジャパンとモンテローザって書いてあって、
え
もうこれ別にし、え関係なくねえ大学にのもあったぐらい、厳しいところは厳しいですよね。
ああ、
でたわいもない話でした。
ね、じゃあまあそんな感じでね、ちょっと受験予備校話、まあちょっとこれからいろいろ予備校選ばれるね学生とかまだ聞いてないと思うけど、我々の番組は、まあ、もし聞いてたらね、ちょっと参考になったでしょうか。はい。じゃあ以上、予備校の話、事件の話でした。
はい、
はい、はい。